この少女という映画なんですけど、港かなえさん原作の同名小説の映画化ということで、監督がまずこの映画で伝えたかったことっていうのはどういうことでしょう。
そうですね、まあ、詩を見たいだったり、あの詩を感じたいとか、詩を口によくする17歳の女子高生たちがあの主人公なんですけれども、やっぱり実際にあの日本の17歳の子たちも、その辛いことがあるとすぐその、自分も死にたいって言いますし、あの死っていう言葉を結構軽はずみにあの言ってみたりするんですけれども、この映画の主人公たちもそうですけど、あのやっぱりあのそう言いながら自分の心の中では非常に生きたいというか、生きることをもがきながら模索していると思うんですね。そんな姿をきっちり描いて映画として皆さんにお伝えしたいなって思ったのが、あの強い最初のきっかけですね。あの単純に人の死を見たいということではなくて、もっとその先、その裏側に何があるのかっていうのを見つめていただきたいなと思いますし、またそのじゃあ生きるっていうことはあの実際どういうことなのか、あの自分にとってもう主人公たちもそうですけれども、一体どういうことをしているときに自分が生きてるなって実感できるのか、まあ、はたまたその誰の手を握っているときにその自分が生きてるって実感できるのか、そういうことを見つけていくことが、なんか私は生きていくっていうことなのかなって思うので、そういう思いをこの主人公の17歳の女の子たちに込めたっていう感じですね。
登場人物のこう内面を深く描写していくっていう、脚本作りですとか映像化とか本当に大変だったとは思うんですが、一番ご苦労されたところってどういうところでしょう。
そうですね、一番苦労いっぱいありすぎて原作で言うとですね、やっぱり7年ほど前に書かれたものなので、やっぱり女子高生たちのその心情はあの今とつながるものが大きいんですけれども、やっぱり LINE とかそういうものはなかったですし、今の女子高生たちが抱えているそのコミュニケーションの問題であるとか、そういうことをこう変換していくっていうのがまずあの最初の大きいテーマでしたね、あの宿題として。でやっぱりその理屈じゃないと言いますか、彼女たち17歳って非常に自分勝手で儚くてでも美しくてっていう時期だと思うので、その理屈で考えるとどうしてこういう行動を取るんだってなっていくんですけれども、いやでもなんかこう突発的に人間があの理屈じゃない行動を取ってしまう瞬間っていうのが私はあると思うんです。だからその瞬間をいかに説得力を持ってあの描いていくかっていうことを大事に取っていたっていう感じですね。あとはやっぱりこの主人公2人の本田翼さんと山本美月さんがあの非常に今輝いている2人なんですけれども、やっぱりまだそのモデルさんとしてあの素晴らしく、その役者さんとしての経験がまだあまりなかったので、あのこの2人が本当に生き生きとあのお芝居をするということをあの楽しんでもらえるように、またそのそれぞれの雪敦子という役にあのなりきれるように環境づくりからしていこうっていうふうに思ったのがあの大きな宿題でしたかね。 あと私今までの映画の作品でもそうなんですけれども、みんなが思っているその人とは違うイメージ、ユキって文学少女でみんなの輪に入らなくてアウトローな人でって、でも非常に繊細でっていうイメージが全くない人にやってもらいたいな。で一方山本美月さんっていう人はあの非常にクレバーであの美人でスタイルも良くてっていう、そのある種みんなの憧れのような存在ですよね。そういう人があの敦子っていう全国優勝したような人ですけど、その人があの転げ落ちる転落した人生っていうのは、おそらく山本美月さんを見ても想像つかないと思うんで、その山本美月さんが転落した人生を演じるっていうところを見てみたいっていう、そのそれぞれになんかこう違うイメージのところを新しい扉を開けたいって思ってキャスティングしたっていう感じですね。
あの監督のブログを拝見したんですけれども、スマップの稲垣吾郎さんですとか、白川和子さんとか川上舞子さんとか、あの大人の役者さんがすごいっていうふうにあの書いてらっしゃったんですけど、この役者さん面白いな、いいなって思うその決め手って何でしょうね。
そうですね、何でしょうね、やっぱりすごくあの役者さんって 人のこの世にいない人間を一人生み出すっていうお仕事だと思うんですよね。だから私がその映画を見たり舞台を見て、あ、ここに一人の人間が確実に生まれていると思える役者さんが素晴らしい役者さんだなって思います。だから、あ、ちゃんとこの人が生まれて、この人が本当にこの世の中に生きているようだなっていうふうに思う役者さんはいつも名前を僭越なんですが自分のノートに書いて、いつかご一緒したいなと思いながら映画を作っています。
この映画は17歳の女の子を描いてるんですけども、監督ご自身が17歳の頃っていうのはどんな女の子でした？
そうですね、私は本当今と似てるなと思うんですけれども、バスケ部に入っていて、バスケをやっていて毎日毎日で、休み、夏休み、冬休み、春休みも全部朝練もあってっていう、その体育会系の、青春時代でありつつ、一方で私文芸部も入っていたので、恥ずかしいのでペンネームで小説を書いたり詩を書いたり脚本を書いたりしてました。はい。で、何でしょう、うちの高校ってちょっと変わっていて、演劇部でもないのに全校生徒が演劇をするっていう文化祭があったんです。で、各クラスごとに演目を決めていくんですね。それを結構半年かけてみんなで作っていくので、それに結構エネルギーを注いでいたような気がします。なぜなら担任の先生が最近映画を見たってメールをくれたんですけど、三島さんは文化祭のために脚本を書いたりみんなで稽古したりしている時が一番目を輝かしていましたねっていう書いてありました。
まあ、その頃ね、17歳の頃をこう振り返って、その当時の心象風景であるとか、そういうものをこう今回の映画に投影したりっていうようなことはありましたか？
そうですね、結局やっぱり映像の記録といいますか、自分の中の映像の記録っていうのが非常に積み重なっている中で、その17歳の時だったり、その感覚、夜の綱渡りを続けているような不安な感覚っていうことの、その自分の感じた映像記憶っていうのを散りばめてあるっていう感じは、そうですね、だからまさにその水中の中でもがく感じですとか、本当に細かく自分が感じた記憶をの断片を放り込んでる感じだと思います。
監督は大学卒業後に NHK に入社されてドキュメンタリーを作ってらしたということなんですが、はい、そういう生の人の生き様を追った経験っていうのは、その今の映画作りに影響は与えていますか？
大きな影響を与えていると思いますね。やっぱり高校そうやって演劇を作ったりして楽しくやっていて、大学時代でやっとその8ミリフィルムで映画を撮り始めるんですけど、やっぱりそのまま映画を作ったりしていたら、ろくな人間像は作れなかったなと思います。やっぱり実際にその人間が本当に悲しい時にどういうことをするとか、泣くばかりじゃなくて笑うこともあるし、なんか全然違う表情をすることもあるし、あ、悲しい時にこういう表情をするんだとか、こういう行動を取ってしまうんだとか、人間像の深さっていうのを本当に人間を見て教えてもらったなと思いますので、自分がやっぱり現場でお芝居が本当にお芝居っぽく見せて楽しいことはあるんですけれども、それをいかに抑えてリアルな表情であったり、リアルなセリフであったりっていうのに持っていけるかっていうことを考えるときに、いつもやっぱりその時の経験を思い出すようにしてます。
まあ、そのドキュメンタリーの世界からこう映画作り、物語の世界に移られたわけですけれども、それはもうもっと映画を作りたいって思われたわけですか？
そうですね、もともとその映画を作りたいと思っていて、まあ、たまたまNHK 受けたらって言われて受けて通ってやっていたのでいつかその映画を作らなければっていう思いがずっとあったんですね。で、やっぱり私はその時 NHK 大阪にいましたので、神戸の震災を向こうで迎えてるんですね。で、その時にやっぱりすごく感じましたのは、いつ自分も死ぬかもわからないし、何が起こるかわからない、じゃあ私はその今テレビのドキュメンタリーを撮りたいのか って思い直した時に、やっぱり私は映画を撮りたい。でもし映画を撮れなかったとしても、その映画を撮るために何か努力している最中で死ぬなら本望ですけど、それをやらないで死ぬのは非常に悔いが残るなと思ったので、そこから2年ぐらいお金を貯めてやめました。
最後に次回作のご予定ですとか、それからこれからこういう映画を撮ってみたいなっていうのは何か終わりですか？
そうですね、私は自分自身がやっぱり生きづらいなと思いながら生きてきている人間ですので、やっぱり生きようと、どんなことがあってもそれでも生きるんだってもがきながら生きている人の姿を撮り続けたいなっていうふうに思います。で来年今まさに仕上げの最中なんですけれども、幼子我らに生まれという作品が来年公開となってまして、主演が浅野忠信さんなんですが、これはステップファミリーの再婚同士の夫婦が自分たちの子供ができた時に果たしてその子を産むべきかどうかっていうのをもがきながら、また家族全員がこう模索していくっていうような映画になってますので、それをまず仕上げて来年皆さんに見ていただけるように頑張りたいなと思います。